キャッチザドリーム、ヘッドライナービジョンを叶える社長たち。
さあ始まりました。メイン MC、 中小企業の組織づくりコーチをやっております道又正人です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は各業界で活躍する経営者の方やプロフェッショナルな方をゲストにお呼びして、将来実現したいビジョンや、そのために今取り組んでいることを伺うことで、中小企業の業績を上げるためのヒントになる情報をお伝えしてまいります。
はい、それではね、今月4月も始まりましたね。
そうですね、
いやもうなんか暑くなってきましたね。いよいよね、
めっちゃ暑いですよ。もうね、
暑いっていうと、まあ、なんか最近僕ね、なんかほら、一般的に暑いっていうとなんか冷たいものとか、まあ、ひんやりしたものって感じなんですけど、今最近辛いものに凝ってましてね。
辛いものですか？
辛いもの、これまたね、暑い日ね、辛いもの食べるとなんていうのかな、スカーってやっぱ汗がなんていうのかな、涼しいのかな。
逆に暑くないですか？
なんかデトックスっていうかね、すごいスッキリしちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
でね、これ影響がね、まあ、辛いもの好きっていうのもあるんですけど、結構前にやってたテレビドラマで、なんか激辛道っていうのがありまして、
激辛道、
まさに激辛の道。
おお、そういうことなんですね。
そうそう、それね、最近ネットフリックスで見たんですけど、みんなね、キャストの方たちがね、もうひたすら辛いもの食べてるんですよね。でもそれ見てて、まあ、汗かいて食べて、もうなんかすごい顔して食ってるんですけど、なんかもうなんていうかな、もうデトックスされて、もうすっきりした感じ。
へ
え。で、それ憧れちゃってね。僕も結構まあ好きっちゃ好きなので、でもまあコロナ禍でね、そのなんか辛いお店とかには行けはしないんですけど、なんかコンビニとかでもね、やっぱ辛いもの売ってますし。
例えばどんなものを食べるんですか、辛いもの。
あ、そうね、もともと結構ね、同じ辛い料理っていうのは、僕の中ではね、ラーメンとか、まあ名前出してもいいと思うんですけど、蒙古タンメンとかね。
辛いって言いますね。
ありますよね、あれの北極星ってやつあるんですけど、あれがコンビニで売ってまして、まあ、家でもね手軽に楽しめますし、あとあれだ、皆さんも結構名前がよく聞くココイチのカレー。
あ、何倍辛とかありますよね。
そうそうそう、俺ね、実は10辛まであるんですけど、僕今までずっと4辛試してて、まあ、その番組の影響でね、もっともっと行こうと思ったんですけど、あれって後から知ったんですけど、5辛以上10辛までいて、5辛を食べたことある人じゃないと上行けないんですよ。
あ、そういう縛りがあったんですか。
そう、店員さんに、僕らじゃあ7辛お願いしますとか言ったら、5辛食べたことありますか聞かれるらしいんですね。まだ聞かれてないんですけどね。
じゃあなかったら、先進めないんで5辛からって言われるんですか。
そう、多分なので今回5から終わったので、ちゃんと、まあ、自分でね説明するだけの話なんですけど、次回からちょっといけるんでね、まあ、ひいひい言いながらちょっと食べてね、まさにパワーアップしていこうかなと思いました。
そうですね、本当にパワーアップですね。
そんな感じでね、まあそのまあ、カレーもね、香りってわけではないんですが、まあ、スパイスというかね、まあ、本日のゲストも、まあ、その香りのプロっていう感じでね、お呼びいたしました。
はい、ご紹介いたします。ジアイアロマカウンセラーの山崎ひろ子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速なんですけども、すごい本当ピンクのお召し物がすごい綺麗な。
そうです、ラジオでは伝わらないです。
そうなんですよ、でも本当綺麗な、ね、お召し物で、ご本人も本当素敵な方なんですけど、お二人の出会いというのは、
気になるんですか？結構面白いっちゃ面白いですね、ちょうど半年ぐらい前ですかね、ちょっと結構ビジネスのマーケティングの結構ごっついセミナーにですね、3日間のセミナーでね、まあ、特に最終日にテーブル一緒になりまして、まあ、その時にいろいろなんかもう、その時もすごかったんです。なんかもうヒョウ柄のなんかすごいワンピースかなんか着てられまして、ただまあでも実際の話を聞いてみるとね、まあ、本格的にそのアロマの仕事をされてて、でその時にもうすでにね、もし機会があったらぜひラジオに出てみてくださいみたいなね、というわけでね、今日はね、そこら辺のなんかまあアロマでもあなんですよ、こんなピンクな方ですけど、素晴らしいミッションをお持ちの方で、今日そこら辺をねじっくり聞いていただきます。
なんか先ほどちょっと打ち合わせでね、少しお話伺ったんですけども、すごくいろんなものを持っていらっしゃる方で、私ね、そのままお話これからお伺いするのですごくもう楽しみでしょうがないんです。
ありがとうございます、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまずは1曲お送りしていきたいと思います。薬師丸悦子でニュームーンに恋して。 それでは改めましてゲストをご紹介いたします。自分を愛することで幸せとあらゆる豊かさを受け取れる女性になるをモットーに、エッセンシャルオイルでのセルフケアの仕方を通して自分を大切に愛することができる女性の育成や、すべての家庭に愛と癒しを届けるためにメディカルなエッセンシャルオイルを用いて自分や家族の健康管理ができるホームセラピストの育成をされていらっしゃいます、ジアイアロマカウンセラーの山崎ひろこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや本当ひろこさんね、本当半年前のセミナールームでこういう風になると思いませんでしたね。
そうですね、ありがとうございます。今日は
ありがとうございます。ただね、あの時も少し本当にアロマのお話、まあ、いろいろスクールとかね、いろいろされてるって話だったんですけど、今日改めてね、もう少し具体的にどういう仕事をしてるかお伺いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます、先ほどねご紹介いただいたように、自分を愛することができる女性を作りたいと思って、このエッセンシャルオイルを使い方を教えてるんですね、セルフケアとか、でそこから、まず自分の幸せを作って、そしてその周りの人たちも幸せにしていく、それが家庭だったり社会だったりとか、そんなところをね考えてお仕事しています。
なるほど。まさにその、ね、慈愛っていうとね、なんかその、まさに自分を愛するって感じですか。
そうですね、やっぱりこう自信がなかったりとか、例えば過去にねいろんな失敗しちゃったりとかすると、どうしてもこう自信がなくなったりとかね、しますよね、だけどそういうところでもやっぱりこう自分を信じてね、やっぱり人生って生きていかないといけないじゃないですか、だから、まず自分を愛することがもう一番大事なので、自分を大切にして、自分をなんか愛して、なんか自分の価値をよく知っていく人を作りたいと思った時に、こういう癒しのオイルを使って、自分をもっとね愛してあげてほしいなっていうことで、もちろん私のためにもそうなんですけども、そんな気持ちでねこの仕事をスタートしました。
なんかその慈愛っていうのと、自分を愛するっていうのと、そのアロマの香り、なんかそのどのようにつながっていくんですかね。
香りを嗅ぐことによって、感情をね一瞬して変えることができるんですよね。例えば落ち込んでたりとか、なんか疲れてたりとかね、なんかそういうショックなこともあったりとか、そういう時なかなか自分の感情を変えるって難しいと思うんですけど、でもそこでちょっと例えばオレンジを嗅いだりすると、嗅いだ瞬間に脳がねパッとこう明るくなったりとか、ライトが差したみたいにね気持ちがパッと明るくなったりとか、またそのラベンダーを嗅ぐ時にね、心がリラックスしたりとか、その癒されたいなとか、なんか自分をなんかこういたわりたいなと思う時に、なかなか自分で作れない感情を、その香りを通して嗅ぐことによって一瞬にしてその感情をねケアすることができるんですよね。
なるほど、なんか脳科学的な感じですよね。
そうですね、
なんか確かにちょっと違った話ですけど、なんか人って仮に落ち込んだとしても、表情だけでも笑顔にする感情が変わってくるというじゃないですか、それとなんかちょっと似てて、その体を動かすというかね、その鼻から香りを入れて、脳に刺激を持つことによってなんか感情が変わるみたいなね、それでなんかすごく慈愛確かになりますよね。
そう、やっぱり感情を変えるのって一番難しいんですよね、もしこう感情を変えることができたら、多分いろんなことってもっとうまくいくし、例えば時々ね悲しい事件とかも起きなくなると思うんですよね、だから自分の感情をね自分でセルフケアする、コントロールできるってすごくね大事だとね思いますね。
ですよね。
そうですね。
いや、そんな、なんか今ね素敵なお仕事、どういったそのきっかけでねそこに立ったんですかね。
はい、ありがとうございますね。その話すごくしたいと思ってたんですけれども、すごくですね、私にとってはとても貴重な経験なんですね、この仕事をしようと思ったきっかけが、実はアロマを始めたのも18年ぐらい前なんですけれども、きっかけはその私がちょっと、アレルギーを持っていたので、花粉症とかね、それが結構15年ぐらいあったので、それを治したいなと思った時に、アロマを勉強したんですね、メディカルなこの自然療法を取り入れたいなと思って、で実際にその資格を取ってそのクラスを始めたんですけども、なかなかその自分が学んだような効果っていうのが、そのいろんなお店で買うようなアロマからは、体験として得られなかったんですよね、でそんなことでなんか本当に私の体に合うものはねどこにあるのかなって思いながら、こういろんなものを特会引っ換えね使ってたんですけれども、あっという間に8年が経ってしまって、そうで、そんな時にもうほぼ諦めかけた頃ですね、ちょうど2011年の東北の震災がねあった時に、私東北のね福島県の出身なんですけれども、すごくその時といろんな画像を見ていて、 とても辛いですよね。でちょうど私の家がその頃埼玉にあって、はい、家からちょうど30分のところにね加須市っていうのがあったんですよ、
はい、
でその加須市のところの古い学校のね旧校舎のところに、はい、ちょうどその原発のね20キロ圏内の方たちが、はい、町ごとに引っ越してこられたんです、はい、ちょうどね双葉町っていう方たちが、ね、引っ越してこられた時に、はい、私の中ではもうこんな近くにね来られて、うん、本当にねサポートに行きたいって思った時に、うん、私が持ってるアロマっていうのがその私にもあまり役に立たなかったアロマだったので、これは諦めてる場合じゃなくてね真剣にね探してその方たちをねやっぱりその助けたいって思ったんですよね、
はい、
でその時に私ね実はクリスチャンなんですけれども、はい、日頃こう祈る習慣があるんですよね、うん、なんかあった時とかね朝とか夜とかね、うん、その時にこの方たちのために祈らなきゃって思ったんですよね、うん、そして、まあ、ある日の晩、まあ、ひざまずいて心から祈ったんですよね、
はい、
こういう方たちをね本当に助けたいんだけれども、うん、私が持ってる今アロマはねあまり役に立ちそうもないので本当にこの人たちを助けられるアロマはねどこにあるんでしょうかってね心から祈ったんですよ、
はい、
そしたらねちょうど次の日の朝目が覚めた時に目を開けた瞬間にねなんかそのインスピレーションが来たんですね、はい、そのインスピレーションっていうのが仙台にね、うん、行きなさいっていうね強い促しだったんですよね。で私ねなぜ行くのかよくわからなかったんだけれども一応行動があるから能力があるから、はい、もうすぐ行こうってもうそれだけ決めたんですね、うんうん、でせっかく行くんだったらねボランティアをしたいって前から思ってたので、
はい、
仙台にねないかなと思ってこのパソコンでね仙台ボランティアって検索したんです、
はい、
そしたらその時ちょうどセラピストをね全国から募集してたんです、うん、20名ぐらいで、私にもできるねボランティアがあると思ってすぐに申し込んで、うん、すぐに行ったんです仙台のところにね、
はいはい、
そしたら仙台の駅にねバスが待ってて、うん、全国から20人の方が集まっててね、うん、で連れて行かれたところが石巻という避難所だったんですよね、
はい、
でそこに行ったらば役場の方が待っててね、はい、実は私たちをね募集したのは海外からね物資が届いていますって言って見せてくれたのが、うん、その学校の古い校舎のところの入り口にね、うん、もう山積みのように積んであったね、うん、アロマだったんですよ。
あるんです
ね。そうだったんですね。
そのアロマがねドテラっていう会社のアロマで私が今ね使ってるものなんですけども、うん、それはそのまだ日本には会社がなくて、
はい、
まだアメリカでは4年目の若い会社だったんですね、うん、だけどその会社私まだ知らなくて、うん、でもそれを実際に使ってやるっていうことだったので、うん、3日間そこに滞在してたのでね、うんまあ、寝る間を惜しんで20人ぐらいのボランティアたちでね1500人ぐらいの方たちを、まあ、多分塗ってあげたりさすってあげたり、うん、話を聞いてあげたりってこうやってたわけなんです、
はい、
で1日目は皆さんちょっとこうポカーンとした感じだったんですけど、うん、2日目3日目になってきたらばもうすごく皆さん集まってこられて痛みが取れたとかね、はい、なんか体が温かくなったとかね初めてよく眠れたとか、
はい、
トラウマがねちょっとね、うん、なんか薄くなってねすごく気持ちが楽になったとかね、
はい、
もう泣いてすごく喜ぶ方がいっぱいいらっしゃったんですよ。それを見て私が今までやってたねケアとは全然違うって、うん、このアロマなんかすごくすごいって思って、うん
はいはい、
ボランティア終わってからね帰ってすごい一生懸命探したんですよ、
はい、
あそこでどんなオイルなんだろうこれはって思って、うん、そしたらアメリカの会社でまだ若いんだってことが分かったんですけども、うん、でももうすでにアメリカだけじゃなくて全世界にも広まっていて、
うん、
世界中でね人を助けられるとドクターたちが使っているようなメディカルなね、はい、品質が世界で一番のオイルってことが分かったんですよ、
うん、
それが分かった時にもなんか鳥肌が立って、
ね、
あの時ね本当に心が祈ったのは、
うんうん、
本当にここにね導かれるためだったんだなっていうのがね後で分かったんですよね。ですごく感動して、うん、それからはこのオイルをもうぜひ私に寄付してくださいって会社に連絡をして、うんうん、アメリカからね毎月毎月、
はい、
送ってもらってですね、
はい、
仲間を20人ぐらい募って、
はいはい、
その家族の避難所に毎週通ったんですね、
は
い、で結局1500人ぐらいいるところが最後はね60人ぐらいなるまでに毎週毎週通って、うん、その間ずっとそのオイルをサポートしてくれたのがそのドテラという会社だったんですね。だからもうそこにね私はすごく恩があるのでね、
うん、
なんか恩返ししたいなと思ってそれからもう全国でセミナーをし始めて、はい、全てのお家にねこの安心安全のアロマがあったら、うん、いろいろ災害が多いので日本の場合は地震だったりね、うん、いろんな水害だったりとか、うん、これがあったらねご家庭が癒されるし簡単に家庭でねケアできるのでそこからそのたくさん家庭にいる女性たちを、うん、セラピストにするのを助けたいなって思って、
はい、
ホームセラピストの育成を始めたんですね。
なるほどな。いや確かに素晴らしい話でその特にアロマをね、うん、使ってってところがね、うん、まさにそのねその被災地でね、
うん
まあ、実績があったというか、
うん
うん、 それがなんか最初はね、なんか僕らアロマ知らない人間からすると、うん、なんかもう少しなんか病院というかお医者さんが行くようなイメージでね、
はい、
うん、まさにそれアロマでその救ってしまって、しかも結果を出してというところまですごいですし、あとその2年ぐらいですか、うん、その無償ですよね、
はい、
サポートしてくれたそのドテラって会社ですか、
会社ね、本当ね、
救援物資、
本当そうなんです、2年間ずっとね、あのサポートしてくださったんですよね、まあ、それがあったから私もね働くことができて、ボランティアができたんですよね。
いや本当になんかそれだけ聞くとね、うん、なんか本当可能性を感じるというか、本当に今ひろこさんがおっしゃってた通りにね、うん、本当に各お家に、うん、お医者さんは簡単に育成できないですけど、
う
ん、もしかしたらね、そのアロマだったらもう少しみんな勉強すればね、うん、できるかもしれないので、
うん、その簡単なことをね、やり方を教えてるんですよね、はい、簡単だよって言って教えてて、そしてやっぱりどこかに行かなくてもね、家庭の中で癒せるように、うん、なんか女性がね、旦那さんとか子供とかお互いやりやっこしたりとかね、うん、そんなことができたら、今もちょうどコロナがあってね、ストレスケアとか予防とかしてますけど、はい、こういうこともやっぱりあるので、やっぱりあの一つでも多くの家庭に、うん、お薬とかっていうんじゃなくて、もっとナチュラルな、
はい、
あの体に良くて心にもいい優しいものを届けたいと思って、うん、セミナーをねずっとやってました。
素晴らしいですね、まあ、そんなねひろこさんのその、まあ、これからの夢っていうんですかね、うん、展望をちょっと一言で語るとどんな感じですかね、
はい、まあ、今ね言ったように、その日本のね家庭の中にね届けたいと思ってます、
うん、
そしてあの一つのねお家にお薬がね今なんかあるかと思いますけども、はい、一つのお家にね優しいこのエッセンシャルオイルがあって、それをね使える女性がねいっぱい増えて、うん、ご家庭の中でもそのケアができる、そういったねなんか癒しとか愛を届けられるような家庭を増やしていきたいなと思っています、うんうん、
素晴らしい。そしたら本当日本中は癒されます ね
本当にそうなったらいいなと思って
素晴らしいですね、はい、はい、それではね最後にじゃあリクエストの曲の紹介をお願いいたします。
はい、ですね、この曲はあのライフっていう曲なんですけれども、うんうん、あの人生はねこれまでとね、はい、同じじゃなくて、うん、変えていくことができるよっていうことをね歌ってる曲なんですね、うん、私も自分の人生やっぱり変えたいと思って、うん、あのここまで来たし、うん、まあ、今関わってる方たちもね健康であったりとか、まあ、心のねなんか幸せだったりとか、うん、ね、パートナーシップとかビジネスだったりとか、だからもっともっとみんなの可能性をこれからもっと信じてね、うん、あの変えていくことができるってことをねちょっとあの伝えたかった曲なんですね、
う
ん、
はい、
あのハダウェイのライフっていう曲です。
はい、ということであっという間にエンディングの時間です。今日のゲスト、慈愛アロマカウンセラーの山崎ひろこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ
ね、そんなひろこさんね、なんかその皆さんにお届けしたいメッセージがあるということですけど、うん、どういう感じですか。
はい、ありがとうございます。あの今日はね、夢をその叶えるっていうテーマがあったと思うんですけども、うん、
はい、
あの夢をね持ってる方たちに伝えたかったのは、うん、あの私はねそういう方たちにも関わることが多いんですけども、うん、私自身がすごくなんかこう能力があったりとかね、そういうのに溢れてるっていうわけではなくて、本当に普通の人なんですよね、はい、で日々あのたくさん失敗もするし、あの知らない間にねやっぱ人を傷つけちゃうこともあるし、うん、本当にやっぱそういう失敗を繰り返してきてるんだけども、今ここに至ってるのってすごくたくさん人たちに許してもらったりとか、うん、受け入れてもらったりとかして、その成長をねさせてもらってきたんですよね、うん、その中でたった一人の応援が、ちょっと友達だったんですけど、応援が私にあったので今のこの仕事がやっぱできているので、だからたくさんの方たちがあの認めてくれなくてもね、その夢を応援してくれなくても、また自分の中にその欠点があっても過去に失敗たくさんあってもね、それでもたった一人の人が自分を信じてくれる人がいたらば、うん、ぜひねそれを信じてね自分の夢を諦めないで、うん、あの突き進んでねいただきたいなって思ってるんですね。それがパートナーシップでもお仕事でもどんなことでもね、うん、必ず夢って叶っていけるっていう風に信じてるので、私もねまだこれから頑張りたいんですけど、皆さんと一緒にね頑張りたいなっていう気持ちを込めてちょっとお伝えしたいと思いました。
素晴らしいです。
ありがとうございます。
いや確かになんかね、まあ、僕もそうですしね、
うん、
なんか自分だけだとなかなかそのやっぱり辛い時とか乗り越えなきゃいけない時にね、
す
ごくまあ人の力借りるとすごく、いやすごくなんか頼もしいというかね、前進めるというか、ちょっとあのさっきねあのちょっとなんかお神様の話とか出てきましたけど、僕もどっちかっていうともちろんねそういう知り合いとか人とかに助けてもらってるとか一人じゃないんだと思うんですけど、ご先祖様とかね、
そう
僕結構ご先祖様とか墓参りに
来て、
いつもちょっと大変な時とかにちゃんとご先祖様がちゃんと見てくれるぞみたいなね、そうすると近づく前に進めるっていうかね、
やっぱり個々の力ってとても弱いじゃないですか、
はい、
その才能ってそんなにいないと思うんですよね、だけどそれを補ったりとか許し合ったり助け合ったりとかすることでね、はい、叶えられることっていっぱいあるのかなと思いました。
いっぱいありますよね。 なんかね、そうか、ちょっとこれ打ち合わせなかったんですけど、なんかアロマのそのなんかスクールというかね、ひろこさんなんかそのなんかそのそちらのご紹介とかでありますか？
です、私の仕事ですね、うん、今はあのコロナになってからはね、うん、全国でのセミナーが今はなくなったので、うん、今オンラインでやってるんですね、はい、でオンラインで、まあ、Zoom を使って、うん、あの愛用者の方たち先でね、うん、ご家庭で使えるようなものを教えたりとか、あとはお仕事の中に取り入れていくことをね、はい、教えたりしてるんですけれども、うん、あのまあ、私の Facebook 見てもらったりとかすると、はい、そうですね、時々その出てきますので、はい、ぜひねご覧になってもらえたらと思いました。
そうですね、はい、じゃあ僕の Facebook の方からもね、そちらのリンクとかちょっと貼らせていただいて、
はい、ありがとうございます、行
きましょうかね、
はい、ありがとうございます。はい、ということで次回の放送なんですけども、次回の放送日は、
う
ん、
はい、そうですね、次回は8月17日火曜日ですね、14時にまたお会いしましょう。
はい、
それでは
See you!